14ページから18ページ。ドゥ・カニエ。カニエ暮らしのガイド。出かけましょう。お話の時間開催のお知らせ。お話の時間では、絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び、わらべ歌などを行います。開催日時、乳幼児向け、7月16日水曜、午前11時から11時30分ごろ。わらべ歌の会、8月1日金曜、午前11時から11時30分ごろ。幼児から小学校高学年向け、8月2日土曜、午前11時から11時30分ごろ。場所、図書館2階アメニティホール。申し込みは不要です。都合により中止となる場合があります。ご了承ください。その他、不定期で開催することがあります。詳細は図書館ホームページをご覧ください。問い合わせ、図書館950605。夏休み親子下水道教室を開催します。親子で浄化センターを見学し、下水道の仕組みを学びませんか？日時、7月24日木曜、午前の部、午前10時から正午、午後の部、午後1時30分から3時30分。場所、日光川下流浄化センター、弥富市上野町 2-28。対象、小学生とその保護者。定員、各20人、先着順。定員になり次第締め切ります。内容、浄化センターの見学。顕微鏡観察、微生物を探せ。化学工作など。費用、無料。その他、動きやすい服装。運動靴でお越しください。タオル、上履き持参。大人用スリッパの用意はあります。申し込み。7月7日月曜から23日水曜までに、次の問い合わせ先へ直接電話で申し込み。問い合わせ、日光川下流浄化センター、686162。受付時間は午前10時から午後4時。土日、休日を除く。状況により中止または延期させていただく場合があります。過去の下水道教室の写真があります。地域福祉懇談会を開催します。町と町社会福祉協議会では、誰もが住みやすい地域を目指し、町民、地域福祉団体、社会福祉協議会、行政がそれぞれの役割を持ち、互いに協力し合える地域づくりを推進していくため、第3次蟹江町地域福祉計画、地域福祉活動計画の策定を進めています。この計画を策定するにあたり、みんなで地域のことを話し合う機会を作るため、地域福祉懇談会を開催します。私たちの町の福祉を一緒に考えてみませんか？日時、第1回、8月8日、第2回、8月22日、すべて金曜、いずれも午前10時から正午、場所、産業文化会館、内容、参加者が小学校区別で班に分かれ、地域の福祉について考えるワークショップを開催します。申し込み、7月24日木曜まで。問い合わせ、介護福祉課、内線135、社会福祉協議会、962940。ケアラーズカフェからのお知らせ。ケアラーズカフェは介護をしている方のためのカフェです。 8月のカフェはお休みです。次回は9月4日木曜の予定です。問い合わせ、蟹江町東地域包括支援センター 943320、 蟹江町西地域包括支援センター 941165。 学びましょう。読み聞かせを学びましょう。幼児や小学生に読み聞かせを始めてみたい方や、すでに読み聞かせを行っている方を対象に講座を開催します。日時、7月27日日曜、午前10時15分から11時45分。場所、図書館2階アメニティホール。対象、幼児や小学生に読み聞かせを始めてみたい方、すでに読み聞かせを行っている方、定員30人、講師山村慎吾氏、株式会社東海図書館サービス代表取締役、JPIC 読書アドバイザー。申し込み、7月2日水曜から図書館窓口または電話にて受け付けます。定員に達した場合は、お断りする場合もあります。問い合わせ、図書館 950605。 第2回認知症サポーター養成講座開催のお知らせ。認知症の方やそのご家族の応援者になりませんか？日時、7月29日火曜午後2時から3時30分、受付は午後1時30分から。場所、多世代交流施設セント3階多目的室2。対象、町内在住在勤在学の方、中学生以上。定員15人。定員になり次第受付終了。内容、あなたの認知症感アップデートしてますか？認知症感って何だろう？あなたの持っている認知症に対するイメージや知識、それって正しいですか？今年度の認サポは認知症感がテーマです。認知症に対する知識を更新しましょう。認知症は自分ごとです。正しく知れば知るほど、あなたの未来は広がります。費用、無料。認知症サポーターステップアップ講座開催のお知らせ。今年度は新しい認知症館をテーマに開催します。認知症の人も、そうでない人も、誰もが暮らしやすい街を作りたい。そのためにできることって何だろう。まずは知ること、そして行動すること。認知症になったらどうしようではなく、認知症になっても大丈夫と思える未来が見えてくる。あなたの前にある認知症の壁、一緒に乗り越えてみませんか？詳細は7月1日火曜以降、介護福祉課などに設置するチラシをご確認ください。日時、8月21日木曜、午後1時30分から3時30分。受付は午後1時から。場所、産業文化会館4階、大会議室。対象、町内在住、在勤、在学の方、中学生以上で、認知症サポーター養成講座を受講済みの方。定員20人。定員になり次第受付終了。費用無料。申し込み問い合わせ、蟹江町東地域包括支援センター 943320、 蟹江町西地域包括支援センター 941165。 納めましょう。7月の納税、固定資産税、 都市計画税第2期分、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、いずれも第4期分、納期限7月31日木曜、口座振替の方は残高不足にならないようご注意ください。納付書の再発行について、納付書の紛失やバーコードなどが読み取れない場合は納付書を再発行しますので次にご連絡ください。税務課、超県民税内線181、固定資産税都市計画税内線185、軽自動車税種別割内線184、保険医療課、国民健康保険税内線142、後期高齢者医療保険料内線141、介護福祉課、介護保険料内線131。その他、ヘルプマークを配布しています。義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。ヘルプマークの写真があります。配布場所、保健医療課。配布条件、援助や配慮を必要とする方であれば、どなたでもご利用いただけます。ご希望の方、お一人につき1個、無償で配布します。口頭での申し出で可とし、障害者手帳、身分証明書の提示は不要です。問い合わせ、保健医療課、内線145。夏の交通安全県民運動。7月11日金曜から20日日曜。暑さから注意力が散漫となった運転者と、日中の暑さを避けて朝夕に外出する高齢者との交通事故の増加が心配されます。反射材を身につけ、事故防止に努めましょう。夜間反射材を無料配布。自転車用と歩行者用の反射材をお一人様2個まで無料で配布します。ご希望の方は7月1日火曜から31日木曜までに安心安全課へお越しください。問い合わせ、安心安全課、内線231。熱中症対策について、室内では扇風機やエアコンで温度調節、遮光カーテン、すだれの利用、室温をこまめに確認、外出時には日傘や帽子を着用、日陰の利用、こまめな休憩、気温が高い時間帯は外出をできるだけ控える、体の蓄熱を避けるために通気性の良い吸湿性、速乾性のある衣服を着用する、保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やす、こまめに水分補給、室内でも外出時でも喉の渇きを感じなくてもスポーツドリンクなどで水分補給をしましょう。問い合わせ、消防署95-5121。水の事故に気をつけよう。毎年この時期になると各地で水の事故が発生しています。事故に遭わないため、また自分の大切な人たちを守るために次のことを心がけましょう。準備体操をしっかり行う。自分の泳ぎを過信しない。寝不足や疲労感を感じるときは遊泳しない。飲酒後は 水の中に入らない。子供から目を離さない。天候の変化に注意し、海や川が荒れているときは、海水浴などは行わない。家の周りの水路など、身近にある危険箇所を把握し、子供になぜ危険なのか説明し、理解させる。事故を未然に防ぐため、ライフジャケットを着用するなど、緊急時に備えて正しい心肺蘇生法を身につけることをお勧めします。問い合わせ、消防署、95-5121。創業セミナー。起業に興味はあるけど不安。経営について何を学べばいいかわからない。そんな方々におすすめのセミナーです。日時、第1回、7月6日日曜。第2回、8月10日日曜。いずれも午後1時から5時30分。場所、産業文化会館2階、多目的室。対象、創業を予定している方。創業に興味のある方。創業後5年以内の方。定員30人、先着順、要申し込み。内容、第1回、経営、人材育成。第2回、販路開拓、財務。講師、二村康輝氏。株式会社、二村経営代表取締役。中小企業診断士。費用、無料、その他、特定創業者の認定を受けるためには、2回の受講が必須となります。申し込み、記載の二次元コード、またはメールアドレスからお申し込みください。問い合わせ、蟹江町商工会、95-1809。メールアドレス、info@kanie-sci.com 二次元コードがあります。リユース品抽選提供のお知らせ。弥富市鍋田町の八穂クリーンセンターに持ち込まれたゴミの中で、まだ使えるものを清掃して抽選で提供します。抽選受付期間、7月28日月曜午前9時から9月5日金曜午後5時まで。申し込み方法、次のいずれかの方法でお申し込みください。1、天地区環境事務組合八穂クリーンセンター深海センターに設置の申し込み箱へ申し込み書を投函する。受付時間は平日の午前9時から午後5時。8月2日土曜に限り土曜日も受け付けます。受付時間は午前9時から午後5時。八穂クリーンセンターでのみ受付。2、天地区環境事務組合ホームページから申し込み書をダウンロードして環境対策室へメールを送信する。アドレス、kanky@atkanky.or.jp。 申し込みは一家族2点までです。当選は1点まで。1、2の両方を使用しての申し込みは不可。抽選結果は9月12日金曜午前10時から当選の方のみ順次連絡します。当選したリユース品の受け渡しは八穂クリーンセンターで行います。会場からの持ち出し及び運搬は当選者ご自身でお願いします。当選後の辞退はできません。辞退された場合、今後のリユース品配布の申し込みができなくなります。お申し込みの前に、ホームページから申し込みにあたっての注意事項を必ずご確認ください。 海士地区環境事務組合ホームページ www.atkanko.or.jp 二次元コードがあります。問い合わせ環境課内線151